い、始まりました。
おいし
水曜オリジンアワー、
はいはい、
お相手は
新戸助新戸
新戸助主理石峰と
ケイサージです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
12月10日水曜日生放送でお届けしております。
はい、そういうことですね。
届けますよ
今日もね。
もう今年ももうあと20日ぐらいですか。
いやもうそろそろ2015年がやってくるわけですよ。
やばいですね。
恐ろしいよ。2015年になったら、ま、もうあと5年で2020年でオリンピックですよ。
いやそれはもう飛びますねライブ。
もうあと5年で、でも
リオ行って東京行って、
あリオもありますか。16年は
やばいですね。その先はさらに4年後がまたどっかで、
はいはいはい、
オリンピックが
また東京かもしれないですもん ね、
ね、沖縄の可能性もあるんじゃないですか。
いや沖縄来たらどうえらいことになるよこれ。
走りウージ飛びとか。
走りウージ飛び、
ウージ叩き
飛びとか。ウージ叩き飛び、
叩き飛び
叩き飛びって何。
200m 耐久サトウキビじゃない、サーターアンダーギー上げとかもあるかもしれないし、
うん、なんで 200m 耐久しないと現場その場で上げれサーターアンダーギーは。
いやもういろいろあるかもしれないんでね。
まあね、
相変わらずこうオープニングでシュールなね入りがいきますけども、
はいはいはい、
ということで、まあ、12、10の日ですね今日は。
いやそんないんですよだから、
お肉が美味しそうですね。
じゃあ11月22日でさ、いい夫婦の人がしっくりくるやつだったらいいけど、
政治もねいろいろ、まあ、うん、なんですかあれ投票もありますけど、
はい、あ今週の日曜日
誰に、そしてどの党に入れるんですか。
これはね、
そんな言うもんなんですか。いやいやこれさ、
前沖縄知事選の時もいろいろなんかダメ出しあったでしょ。
違う、その時ダメ出ししてくれたのはあなたですよ。
誰に入れて、うん、誰どの党にっていう。まあまあ一区ですか、うん、お二人は一区。
那覇市なんで一区ですね。
僕はあんまりそんなのわからないんですけど、僕はもう永遠に行かないって宣言してるんで。
すごいな。
はいはい
はいはい、選挙行かない派ですか。
俺一回ももう行ったことないっつってほとんど行ってますけど。
行ってるんかい。
仲間ゆきえも行け行け言ってますよ今。
あマジっすか。じゃあ行こうかな。じゃあ行こう。でも結婚したからちょっとな、価値がもう
半減
なったかもしれないです。
国なくなっても結婚したからな、もういないか沖縄には。
あとはもうガッキーがいるん
だよね。ガッキー
か。仲間ゆきえは誰と結婚したんですか。
俳優の名前はちょっと出てこないけど、渋めの一つのね、
なんかよく出る人、
名脇役みたいな。
へえ。国中涼子さんは
向井さんでした。
向井治さん、
すごいっすね。
すごいっすよ。
とんでもないっすね。
山田優さんもね、うん、小栗旬さんと
でしょ。すごいっすね。でも沖縄から大地ってるタレントさんってみんなべっぴんさんですからね。
うん、
まあそれはそうじゃないか。それも一応あるんですけど、全く別の話しますと、
はいはいはい、
目の前の道路がね今日ちょっと大渋滞してます。
あ、してましたね。
工事、
工事してました。多分あの前の龍潭池の前の
あの幅道を
広げてるのか、それかあの仮で道作ってるっていうのを前ちょっとポロッと話したの覚えてます。
あ、はいはい、あこの歩道が広くなってるっていう。
そう、あの、うん、橋もなんか走ってるんですか、手すり、うん、
はいはいはい、
手すりももっと綺麗なのにするっつって、
うん、
仮でなんか銀色の鉄柵みたいなのつけてたんですけど。
なるほど、
これがもう本格的なやつに
する
のかな。
メインがほぼ出来上がるから、これ仮を撤去しようしてる。
もう仮撤去。
はあ、やっぱりもう観光客の皆さんが増えてるから、
ね、なるほど、
もういっぱい通ってもいいようにどんどん広げて広げて、
まあ、言ってもね、もう政治の匂いがプンプンします
いやそれはいい。
年末というね、
飾りますか。
必殺。
ああなるほどね。
増えますよね。
ねえ、もう大変ですけども。
予算を使い切るという噂のやつですか、これが。
県庁とかも、それが県庁に出てるんじゃないの。
あれ県庁と県庁と。
しまった、出てしまった。
いやいいですよ。
そんなに
しまった。
そんなにさ、事故自ら迎えに行く。
あ、いや、いやもうダジャレをよ、うん、もう一回ちょっとさ、俺スポットライト当てていいと思うんだよ。うん、
ダジャレの時代が来るんですか。
地震がちょうど行っちゃったから、俺もちょっとこの道路にかけて
言います
けど、面白いダジャレ、はい、世界一面白い。多分で21世紀最大のダジャレじゃないかなって思うの作っちゃったんですよ。
もうさっさと言ってほしいですけど、
ハードルものすごいっすよ。
いいよいいっすよ。
最大のダジャレ。
なんかドラムロールやって言うから。
わかるよ。ハードルものすごいっすよ。
エコかけます？
あ、お願いします。
はい。
2014年最大のダジャレ？
いや21世紀。
あ、21世紀。
残り80年ぐらいあるのに、最大のじゃないか。
ここで記録が生まれるのはもうすごいっすよ。
この小さな一歩も大きな第一歩になると。
もう20。ちなみに今シンが言った、
はい、
なんか今日一ぐらいの今ダジャレなんだ今日一ぐらいの
今日一ぐらいの今日一って今日初めて言いましたからね。まあ、今日一ですけどそういう意味では
なんていう県庁、
まあ、県庁とかそういうの県庁に出るんじゃないの。は
い、いや若干声小さくなってるや
つ。あそれ、ね、本気の笑いだったね今の。まあまあじゃあ、はい、振ってください。
いきましょう。
21世紀最大の今ダジャレいますか。
はい、
いきましょう。21世紀の最大のダジャレはドルルルじゃん。
道路がドロドロ。
そのリアクションもなんだ
ろう。道路がドロドロ。
いや最高でしたね今ね。
うわこれはもう
日の光を浴びせましたね。
でもいやこのあれじゃないですか、
うん、
この道路工事ばっかりでさ、
はいはいはい、
やっぱりトラブルとかも起きるんじゃないですか。
はい、
トラブル、
これはよく考えたらかかってるかがちょっとあれだ。まあロードとド、まあ、ロのトラブル、うん、オッケー
オッケー、もう
なるほど、
二人は出した。
うん、俺
いやこれ何出さないといけない流れみたいな。
出されさ、もう出され、
出され、
水曜日昔から伝統で、
うん、あそうだったんすか。
お笑いとダジャレっていうのが伝統で引っ張ってやってるからちょっとやらないといけない。
いや俺水曜日歴がまだ2年と浅いですから、そんな歴史があったの、うん、知らないよそんなのは。
まず言ってごらん。
マジっすか。おそらおそらおそら
ダン、
流炭池に U ターン。どうでしょう。
誰がよ、ま
ずインフンな感じですよ。
あ、まあ、若干ダジャレ、
ダンみたい
な、ね、あよかったよかった。でも
そのままじゃあ首里市民はもうブースから出るという。
なんでかや。
流体意見に
結構皆さんと並行したレベルだったよ。
言うたはいいからね。
まあね、特にオープニングの時
はい、はい、
ないからいろいろ引っ張ったんですけど。
いやじゃあちょっと一ついいですか、
うん、お願いします。
あるね、
僕が最近この体験するものがあるんですけど、うん、体感するもの、
はい、
ちょっとこれを僕はイナゴライダーな瞬間って名付けてる、ちょっと体感することがあって、まあこの例えばあの時見たのはこういうことだったのかっていうのを実際に体験するっていう出来事なんですけど、
まあ、つまりあれ、その時は疑問に思ってても、
そうそうそう、その時は見た当時は疑問に思ってたけど実際に体験したら、あこういうことだったんかっていう、うん、一つ例言っていいですか。
時間差で、
そうそう時間差で、ほうほうほう、例えばなんですけど小学校の時とかになんかよく帰り道とかでなんかマンションとかでベランダでなんかパンツ一丁でいるおじさんとかを
いたね、
うん、なんか見かけてて、
バカにする感じでしょ。
そうそうそう、小学生ながらにもうパンツ一丁でベランダにいてはしたないなとなんか思うことが結構あったんですよ。
はしたない、みっともないと、
みっともないと、で
どんな夜だお前、みっともないとこういうのもみっともないと
なんか BS とか CS のテレビやってそうな番組ですね。
いやいや、ちょっとエロい感じもしますけど、みっともないと、
みっともないと、
そらみっともない、止め、
うん、シュリー締めるよ。みっともない、
冠持ってんよ。いや何の冠だわ。
いやよかった、もう終わりたい
っすね。
これで終わりたい
っすね。今の山の方が高いと考えてもらって結構っすよ。
まあ残念です、まあ、聞かないとしょうがないんで、
で下山してもう一回山登りましょうね、う
ん、砂丘ぐらいのね、
うん、砂丘ぐらいのやつが山からあるんですけど、はいはい、でこのパンツ一丁のおっさんをみっともないと思ってたわけですよ、うん、でも最近この、一人暮らしを始めまして、
はい、
でこの洗濯する機会が多いじゃないですか、
はいはいはい、
でなるべく効率のいい洗濯をしようとした時に、うん、これからお風呂に入ろうと思った時に、うん、洗濯機かけた後に、うん、でお風呂場に行って、うん、脱衣所で服脱いで、うん、でお風呂に入ったら、うん、この今着てる服分の、うんうん、次に洗濯に回ってしまうじゃないですか、うんうんうん、だからもうベランダで洗濯機回したついでにもうその場で上着とズボンまで、うん、もうパンツまではさすがにきついから、うん、上着とズボンを脱いでもう洗濯機に入れて、うん、でその時に気づいたんですけど、俺はもうあの小学生の時、うん、もうみっともないなと思って見てたパンツ一丁のおじさんになってたわけですよ俺が、
うんうんうん、
はあ、
もうその瞬間肌ブツブツじゃなかったけどね俺が見たおっさんは。その分あのおっさんの方がリードだわそれは。もうその瞬間にもう俺の頭の中ではあの日の僕らはそこに立っていて何にも言わずにこっちを見ているっていうあのイナゴライダーの歌が流れてきて、これイナゴライダーの瞬間と俺は名付けてるわけですよ。
イナゴライダーファンにしたらもう相当のガッツポーズ、
もうこれはもう大盛り上がりですよ。
ただ、うん、昨 婚イナゴライダーといえばね、
はいはいはい、
離婚のイナゴライダーでしか俺はもう頭にないんで、
あ、離婚のイナゴライダー、あ、離婚したんですか？
スピードの方でした。
そうですね。
また
昨今というか、まあまあ、
まあ、また沖縄関係、
そのイメージで終わっちゃった感じがあります。
そうなんです
。はあ、なるほど。ちょっと、うん、最初の振りがじゃあもうちょっともう離婚関係を彷彿とさせる感じだったか。
いやまあ、まあ、何がどうってことはないですけど、そういう歌もあるんですね。じゃあ
そういう歌もあるんですよ。
なるほど。
空に歌えばっていう、
その気持ちがもう流ターン U ターンになっちゃったんだ。
いやこれは関係ないよ。
自分のとこに帰ってきちゃったんだ。
まあ、U ターンはね、
あの時の自分が、
そうそうそう。あと1個あるんですよ。
ああ、イナゴライダー現象。
うん、うん、
他にないの？なんか今活躍してる人で
歌？
まあいいよいいよ。じゃあまあイナゴライダー現象ね。
余計複雑にしてますよね。トークをするぞっていう意気込みが強すぎて。要はなんか親が勉強しなさいって言ったの、大人になってから勉強しとけばよかったなって気づいたのと似てるパターンでしょ。要は。
まあそう、まあそうですね、体験して、まあ、
疑問とはなんで数学使わんよとか小学校の時言ってて、
はいはいはいはい、
大人になったらめっちゃ使うやし今俺の仕事みたいなパターンとか、
ああ、まあまあそれに近いっすかね、
かもしれないみたいなね、
もうその状況になるということですね。あと一個、さっき言ったこれはちょっとまあ普通のやつなんですけど、
うん、
このよく大学生の時とかに、うん、友達ん家とかに遊びに行って
危なかったね、まだ、うん、まあまあいいですよ、
はい、遊びに行って、うん、でこの菊のつゆとか久米線とかなんか青森のボトルをずらーっと並べてる
お家ね、
お家、うん、多かったんですよ、うん、
はいはい、
この一人暮らししてるやつの家行ったら
ちょっとコレクションみたいな、
そうそうそうそう、うん、で俺もなんかこれコレクションかなって、
うん、
もう何をしてるんだと、
うん、
もうさっさと捨てればいいのに、
うん、
俺はこんなに飲んでるんだぞアピールかとちょっとなんか思ってたんですよ、
思ってた、
うん、うん、でも最近一人暮らししてこの実際に生活を続けていったら、もうまず飲み会がちょっと一人暮らしだからお前んちで飲もうぜっていうのが増えるじゃないですか。
そうなんだ。
それでこの青森とかをどんどん開けていって、まあ単純にこの島を飲む回数が増えるんですよ。でプラスこの青森の瓶とかって回収する回数が少ないじゃないですか。
まず週1ぐらいだよね。
もうこれ週1じゃなくて2週間とかに1回、第1月曜第3月曜とか、
はあ、
もう隔週だからもう全然回収されないんですよ、
はあ、
もうそしてもうしばらく一人暮らし続けたら、
うん、
俺の家もまんまその青森がずらーっと並ぶ家になり下がってしまって、
あ、ボトル、空きボトル、
空きボトル、
はあ、
もうこれはイナゴライダーの瞬間でした。僕の
歌ってください。
あの日の僕らはそこに立っていて何も言わずにこっちを見ているの。
もう 、うん、最初のやつから俺エコーかけようと思えばかけれたけどね。
かけれや。
アピールしないともっとエコー顔になる。
いやこんなさミキサーのごますらないといけないの、
うん、
かけてもらうために。
まあでもじゃあ今から一人暮らしでしょ、
うん、そうですね。
もうどんどんそんなのが出てくるんだ。
もうこれは増えると思いますよ。もう発見多いですからね。うん、一人暮らしをしていたら
発見が多いんだ。
あ、もう普通の生活の中で、
うん、
もう例えば初めての体験が多いじゃないですか、
うんうんうん、
料理するにしても、
うん、
あ、ナスビさばくの初めてだなとか、
まあな、
あ、アボカドって真ん中にこんなものすごい種が入ってるんだとかうわ、ゴーヤーの綿って気持ち悪いとか、なんかそういうのが一個一個やっぱ新しい体験なんで、
当たり前のようにお母さんが料理してましたからね、
まあ、そうなんですよね。
本気でいろいろ料理してるんだ。
一応料理は結構
すごいな。
はいはい、
アボカドってさ、はい、どんなやったら簡単にこう皮むけるの？俺デイジーライラするわけ。アボカド
教えましょうか。
お願いして。
もうイタリアンで働いてます
。そうそうそう、だからそういうバイトしてる人じゃないとそういうのないさ、や
り方。これね、まあでも、まあ、あれですよ、くるってやるじゃないですか。まず、はいはい、アボカド選びからスタートするんですけど、アボカドって硬いのよりも柔らかい方が美味しいんですよ、
うん、柔らかいってあるの、
はい、柔らかい、あの触ったからです。この陳列されてる商品にバーってアボカドが並んでるってするじゃないですか、
うん、
そしたらブニブニブニってしたのが、
あ、そんなにブニブニあるんだ。
それがもう食べ頃なんです、
基本硬いイメージですけどね。
硬いのは
あんまりね、皮が硬いからね、そんなイメージかなと思った。そ
う、このとろけるようなの食感が多分美味しい時期なんですよ、アボカド。
なるほど。
まあそれでこう沿ってマンゴーを切るみたいな感じ。またマンゴー出すってややこしいから、うん、こうアボカドに沿って縦にね、
縦に、
ヘタからこの下まで、
はいはい、もうあの種に沿って、種に沿って
とか中の種に沿って、うん、グリグリグリっと、
はいはい、
してキュルってひねったらその 種がついてる側とついてない側が出る。
はいはいはい、出ます、
うんうん、はい、あでも皮の剥き方か、俺種の取り方で、うん、その種の部分に包丁ペッってやるんですよ、
うん、
包丁サクッとこう刺すんですよ、
え
振りかぶって、
うん、
スッて、うん、そしたらペッってこうペッペッってなるでしょ包丁の
刃が
種ごとです。種にベッってやるんですよ、この、うん、なんつうんですかね、種に面んですよ、種に面、うん、
あこの包丁の面の部分で、
面じゃない面の切れる部分
でしょ、
刃の部分を
直角の部分、
あの剣道の面さ、剣道の面、面ってやるんですよ、
あ腹の部分か、
そう、そしたらその包丁が刺さってポッてやったら取れるんですよ、
あ種がね、なるほど、はいはいはい、
で柔らかいの選んだ理由としては、うん、もう皮スルッて取れますから、柔らかいから、
えどうやって
スルッて取れますよ、
柔
らかいと、
マジな、
スルッてって何、指を、
えもう手で剥けます、手でアボカド剥けるんですよ、手で
どっち皮を剥くの、はい、それとも中身をがスルッて取れるってこと、
僕は皮手で剥いてるんですけど、
もう半分に切ったらもう、はい、皮取れるの、
もう取れます、綺麗に綺麗に多分ペロンと取れます、
へえ、
それか
スプーンですくうとかね、
それでもちょっとついてるんですよ、おそらく、
うん、
それはもうほじくっていただいてスプーンで、
あー、うわ全然俺も皮を無理やり綺麗に剥くように頑張ってからぬるぬるしながら切ってたから、もうデイジーライナーし
てた硬いやつは渋皮みたいなのつくでしょ、残るでしょ、
ああそうそうそうそう、
黒い皮の部分のやつがその身の部分に多分つくと思うんですよ、渋皮みたいなのが、だから売れてるやつ
が、そうなんだ、一応半分に切ってからなんだ、じゃあ、
え、そうですそうです、
うん、最近あの便利グッズでもうアボカドもうカッターみたいなのありますよね、
4つ4等分ぐらいする
んですよ、なんかアボカドの形しててそこにアボカドをはめ込んで押したらもうアボカドがグニュって出てくるみたいな、
はは、
へ
え、ありましたけどね、
残ったまま、
あこれどうなったかな、
種取るんじゃないですか、
あその種は結局取らんといけないのかな、
その後の話、
その後のそのほじくる作業が簡単になるっていう、
なるほど、これ種やってみてください、本当に身が何もつかずにピョって取れますから、
へ
え、
いやじゃあ助かったなアボカド、あそういうのが一人暮らしやってから
そうなんすよ、
いろいろ
もうどんどん増えてますよ知識は、
なんか基本中の基本な感じはしますけどね、一応ね
もうデイジ基本っすよ、
なんか作ってきてよ、
え？
なんか作ってきてよ今度、
お料理、
うん、
見るから、
見るから食べれ、
見るから、
見るから、うん、写真をお見せするよ、そしたらなんで実物持ってきて見てください見てくださいそんな 3D でお見せしないといけないですよ、
お前が作ったやつか分からないし、それ写真、
どんだけお前信頼
権、純子が作
る、なんで俺のお姉が作らんといけんばや、
たまに来てるんだろ姉ちゃんが、
来てないよ
お家に、
玄関ね、
あんたこん
な、なんかぶら下がって
る、そうそうそう、
ぶら下がったことないよ、
あんたからしょっちゅうお笑いするからぶら下げなんだよみたいな、
何お笑いに全部つなげようとするばや、
たまに純子自身がぶら下がってるんだろ
う、ね、なんでかや俺のおめえトグロ兄じゃないよなんでやそんなぶら下がっていればドアノブには
面白いね、純子が取ってぶら下がってるっていうね、ドアノブに、
面白い、お前はトグロ弟なん
だ、違うよや
今 20% ぐらいか、
20% じゃなくてさ、なんでどんどんでかくなっていく前提だば俺、
うん、
そうですか、
まあじゃあいろいろ発見したら教えてくださいよ、
いやもうどんどんそれはもう皆さんにね、うん、一人暮らしあるあるを、
ああ
そうですね、
うん、お伝えしたいと思いますよ、
一人暮らしですから、
はいはいはい、
要はもう年末ということで、
うん、
恒例の、
はいはいはい、
全世界ほぼキリスト教さん恒例の、
はいはいはい、
まあ、クリスマスもありますけど、
うん、
皆さん楽しみにしてるんですかクリスマス、
クリスマスは ね
営業入ってますよね、うん、ありがたいことに
24、25は投資で、はい、この夜に
どんな営業があるの、
あ営業っていうかまた別のラジオなんですけど、
はい、
このパレット雲じまいでなんか公開放送するっていう、金曜日のリップさんとあとアナウンサーの方と一緒に、
はい、
やるというイベントを呼ばれてまして、
やばい24、25、
はいはいはい、
ありがてえすわ、
うん、聖なる夜にそういうラジオ放送ね、うん、お届けするということで、
夜に、
夜にですね、
うん、もう深夜っす、
うん、
まあ、深夜、
あもう24から25明けの、
そうですそうです、
うん、またいで、
この2年前ぐらいはベンビーさんが担当してたんですよ、
うん、
で僕そのベンビーさんが担当してる時は家でそのラジオ聞いてたんですよ、
うん、
そしたらなんかリスナーさんがなんか曲を歌うみたいなコーナーがあって、
うん、
そこで万代さんがクリスマスソングを歌うっていうのを
最高やし、
クリスマスの夜に聞いてすごいほっこりした気持ちになりましたね、
いや最高だね、
何歌ってたかな面白かったんだよな
ジングル 問題じゃない。
ジングルの問題何を出してればオリジナル曲、ね、
なるほど、
うん、
じゃあ楽しみですね、
うん、そうですね、
ケイジャさん何かクリスマスは、
僕はもう女性を抱いているんで
毎年言うし
多分でね、
これで何人目でしたっけ
いやもうそのクリスマスの数の分
あ毎年恒例なんですね、
もういつも
とっかいひっかえ、
うん、もうお互いやっぱ愛し合ってるんで、
結構
愛し合ってるんで
結構年から年中そのカップルのイベント全部抱いてますもん、ね、聞くたびにもうお前も抱くって分かるだろ
そう分かってて聞いたの一応、じゃあ
一応それはもう抱くだろうなと思って、
いやもう抱きますそれ当たり前でしょ、
いやもうモテモテだな、楽しみですね、皆さんのクリスマス情報もお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp でございます。
ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
パンダの運転手さん。はあ。
ハエバル生まれのパンダ無線は、修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
へえ、パンダなのに偉いのね。
ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
はい、3年 B 組
金髪先生。
はい、
俺のコーナー。やがてで振ったからね、喋ろうしてましたね。
お前のお前のみたいな感じで右手でなんか威圧的なアピール。
なんとかが龍之介さんみたいに方向についてるでしょ。
いやいや、別にぼやかさんでいいよそれは。もう著作権も切れてるよ。
ということで、先々先週ぐらいからかな、うん、始まりました新企画。
あれですね、うん、
はい、台風高校学校、台風高校大喜利考案計画ね。先週宿題出しました、うん、何でしたっけ、グランド整備のため掘り起こしたら、うん、グランドから不発弾と一緒に見つかった、うん、とんでもないものとは、
お
という答えですけども、バシバシバシ来てますよ。
お
バシバシでいきますか。じゃあまず、遅れてやってきた文禄さんの回答ね、
はい、
まず一つ、明日への希望。
はあ、また、初めからファンタジーな感じが、
はいはいはいはい、
これ何ですかね、
ライブポケットに分けですね、何が入ってんのみたいなね。
いや、かっこいいな。いや、
不発弾が絶望なだけにね、
あ、うん、あ、でもプラスマイナスゼロですね。じゃあ、そうですね、絶望と何でしたっけ今
明日への希望。
あ、もう、
うん、なんか中和
総裁したんじゃないですか、爆弾を。
人によりますけどね、明日への希望。まあ爆発しないから明日が来るから、そんな明日へのありがたみみたいなのもあるのかもしれないですね、
うん、ま、前向きに行こうぜっていうメッセージは込められてますよ。とにかく何があってもいいから、もう明日は夢持っていこうぜ、うん、希望持っていこうぜみたいな
概念が埋まってたんですね。
そういうそういう
シュールだな。
目に見えない、
それそいつ次第やんに。
だから要は、うん、
はい、
そういう目に見えないっていうんだったら、目に見えるもんをイメージすればいいわけでしょ。じゃ
あ、あ、なるほど、その人にとって
恐ろしいぐらいの金が埋まってればいいんですよ。金見た瞬間に、うわー、明日の希望だなーって思うじゃないですか。
あ、俺さんはそれを明日への希望と呼んでるんだ。
呼んだんですよ、お金を。
とどめつまり文禄さんね、
文禄さん、
はい、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ続きまして、うん、ファーさんと一緒に見つかったとんでもないもの、無限の可能性。
お、みんなそういうひねってひねるというかね、
うん、
うん、
目に見えない系ですね。
無限の可能性、うん、またこれ概念が埋まってるんですね。
そうですね、無限の可能性だから多分でドラえもんのポケットじゃないですかね。
あ、ドラえもんポケット、それはすごいよ。
だから無限にも俺何でもできるぜっていう。
あ、文禄さん4次元ポケットのことを無限の可能性って呼んでるんだ。
そうですね、そうですね、
また遠回しな言い方するな。
爆発の可能性でもありますけど、ね、無限っていうことはね。
いや怖いな。そ
う
そ
う、
ハイリスク入りたんすね今のところね。
そうですね、うんうん、さあそして3つ目、エモリの肉欲。
どういうこと、俺これが分からない。エモリ派じゃねえから分からないけど、何だ、どの肉欲だ、食うこと、それとも女子を食うことの肉。
うん、これはねうまい具合に両方股をかけてますね。
あ、そうなんだ。
あ、でも多分肉欲はもう多分そのまま、うん、もうちょっと性欲の意味じゃないですかね。は
あ、あ、なるほど。そんなにな、これどなたさんが送ったんでした
っけ。これこの3つ文禄さんですね。
あ、文禄さんはじゃあエモリのそういう性的な肉欲をよく知ってんのかな、
ね、もう多分金曜オリジンアワーでもそういう発言をたまに、
あ、なるほど、
うん、したりするからかな。
へー、はあ、うん、なるほどね、埋まってるんですね爆弾とともに。
それはその場合は、うん、もうエモリさんが埋まってるんですよね。
すごい、
エモリさんが埋まってる。
エモリさんが何かしらをしてる状況で埋まってる、
ま、生まれ育ったところが奈良だからね。いろいろ埋まってるところだから、あっちは
埋まってるところ、
うん、もう一糸まとわぬ姿で、
うん、そうだね、
埋まってるんですかね。
地中で何してれば、
埴輪系でね、埴輪系で埋まってるかもしれないですね。
口ぽっかり
開けて、絵庭で、
絵庭
で、絵庭、絵もわか。
額には肉って書いてるでしょうね。
うん、
それ違う、またキャラクターになるから、それは、
ね、まあ、パンドラの箱的な感じで、残念ながら最後の最後におぞましいものが見つかりますと、
うん、
来てますね。
なるほどね、うん、まあでも、はい、オリジン高校ですからね、
はいはいはい、
埋まってそうですね。
これはもう
村上春樹的なね、はいはい、表現ですよね。
さすがね、俺一個も読んだことないんですよ、はい、春樹さんだけ。
え、そう
なん
す。
春樹読んだことないんですよ。
あれ同級生。
一応いるんですよ、春樹がいるから。
あ、同級生の春樹のこと言ってるんだ。ややこしいな。
ちょ、本書いたことないしね。
ないわや、
やつは。
じゃあその春樹の話はいいよ。
じゃあ続きまして、とんこ中さんの
宿
題ですね。グランド整備のため掘り起こしたら不発弾と一緒に見つかったとんでもないもの。1、不発弾。
ああ、
とんでもないよ。
いいな。
さすがね、
とんでもない。
これどなた、もう一度、どなた、
とんこ中さんですね。
とんこつ中さんはお笑いライブよく来てるからね、最近。そういう一周パターンがあるんですね。
あと一個なんか見つかったぞ。不発弾。二発目やし。
うわ、ただただ二発埋まってるだけやし。なんでピックアップしたばん。
じゃ、ディスクだけ埋まってたっていうね。う
ん、ディスクだけ。二番目、モグラの子
供。うわ。
いや、ありえますか。
これはありえるね。
子供っていうのはなんで、モグラの成獣じゃなくて子供っていうのはなんでですかね。はい、
だからね、親は逃げたんじゃないですか、不発さん見つけて。
あ、リアルだな。
一目散に、う
ん、沖縄にモグラっているんですかね。
いるんじゃないですか。
あ、いるんですか。
シュートさんの家でよ
よく出るって言うじゃないですか。
あ、言ってましたね。あれモグラだばっていう、
モグラがこの弁当屋の方から出てくる。
最悪っすね。
もう意味が分からないです
。モグラがなんで地中じゃなくて弁当屋にいれば。
だからネズミは分かるじゃないですか。
ネズミだったらね、
モグラと言い張るから、もうわけがわからないんですよ。
モグラなんすよ。モグラぐらいでかいネズミだったら恐ろしいですけどね。
なんか土の上になんか作るところ作ってるんですかね、
うん、あ、もう買ってるんだじゃん。
普通コンクリとかさ、タイルの部分でね、はいはいはい、そういう弁当屋っていうかやると思うんですけど、
そういう一角を作ってるんだ。
土むき出しの上に作る、まあまあいいですけど、うん、
3、大城くまさんと素敵な奥さんの馴れ初めを記録した USB。
うわ、埋めたんすね。
いつの時代に埋めてればって感じです
すね。
これはもう結構最近のね、
ああ、
出来事なんですね。じゃあ、
うん、ある意味爆弾ですけど、なんかね、
ああ、うん、爆弾的な、
とんでもないのが待ってる、ま、夜の営みがね、待ってる。
なんか見たくないっすね。
うん、危ないっすねこれは。
いや、見たくないな。
、うん、ね、うん、続きまして、うん、不発さんと一緒に出てきたもの、ゴヤさんの肩の骨。知ってたもんね。
ゴヤさんどうなったの。
相当バラバラにされたかどっちかですね。
最悪だな。
うん、
オリジン、
まあ、確かに最近見ないからな、ゴヤさんな。
いや、なんか一身上の都合によりとか言ってたけど、
ね、
一身上が
サスペンス。ですね。まあまあ、
怖いな、う
ん、じゃあ次、旧具志川市の俺さん、
はい、
グランド整備のために掘り起こして不発弾と一緒に見つかったもの、
うん、
気象衛星ひまわり。
これは
これ見なくない最近でも。
お気象衛星ひまわり、
うん、もう使ってないっすよね。
なんか聞いた、まあ私なんかもっと
アメダスとかですか。
うん、なんか俺もそんなの聞いた。
あじゃあもう化石的な感じで使われなくなってポイされてるんだ。
なんかひまわりかなんか一回こう突入させて燃やさなかったっけ。ちょっと覚えてない。
ありましたね。
へえ。
結構前っすもんね。
うんうんうん、
でバラバラになってもしかしたら世界中に落ちるかもしれんみたいな、なかったっすか。
あ、
それ違うやつか。
その、
はい、うん、
なんていうの、人工的に落としたというか、落とすというか、だからもうどうせ燃えてなくなるから、
はあはあ、うん、
でもご苦労さんでした的な、なかったかな。
ハヤブサではなくてですか。
ハヤブサではなく
て。ハヤブサではない。
まあまあまあ、
今はなんか雨だすかな。
でもいっぱいあるんでしょ、ゴミが、衛星ゴミが地球の周りに。
そうなんだ、うん、
だからそういうの逃れて燃え尽きないで、
うん、
こっち中に埋まっちゃったっていうパターンもね。
なるほど。
あ、これは怖いな。
ひまわりがね。
ひまわりが、う
ん、そっから本当にひまわりがね生えてきたらよかったんですけどね。
デイジー夢ありやし。
ドラマチック
ス言ってしまったぜ年末に言ってしまったな。
いや別に時期関係ないよ
そのまま宇宙まで伸びてって、
そうそうそう、
行ったとこ帰るみたいな。
デイジーロマンやし、うん、ロマンあるやし。めちゃ
じゃ次もロマンかな、
う
ん、俺さんの作品3つは来てますから、
うん、
不発弾と一緒に見つかったとんでもないもの、
うん、
大量のストッキング
何かな、ね、何なのかな。
ロマンのかけらもないですねこれね。
いやでもリアルに想像したら何なのかな。地面にいっぱい埋まってるんですよストッキング。
これはこれでちょっとミステリアスですね。
ストッキングって普通にゴミで捨てきれる一応。
そう、燃えるんじゃないですか。
燃えるゴミで大丈夫なんですよね。
ナイロンとかか
な。でも昔本当にこの、うん、なんかゴミ拾いとかしてたら、うん、なんかストッキングとかわけわからんけど、
うん、
落ちること多くなかったっすよ。へえ。ブラジャーとかわけわからん落ちてますよね。
ストッキングが伝染してそのまま脱ぎ捨てる感はあるけどね。
ああなるほど、その場で
買えるから、コンビニとかで簡単に買えるからピャって。
あ、なるほど。
ああ。ポイ捨ても流行ってるんか。
俺さんはこの答え書いて、はい、俺たちのこの返しを求めてたのかそれともボケだからもっと突っ込んだ方が良かったのかな、どっちなのかな。
あーでもひまわりの後だからどっちも考えきれますね。
ストッキング、
あ、
まあ、想像はいっぱいできますね。とりあえず
外国人が被って、
うん、
もう変顔してたんじゃないですか
大量に
大量に
うん、何してくれていれば
戦争終わったっつって、うん、変顔できる。
宴会芸でいっぱいできますけどねこれね、日本の宴会芸
あれ外国から来てるんだ、
うん。
そして3つ目、最近なくなっていた校長室、ね、
部屋ごと
ちょっとよくわかんない
うん、
まあれかな、
校長室が待っている。
これもう
漂流教室みたいな感じかな。
漂流校長室だ、
うん爆弾と一緒に校長室が。ってしか言い切れないですね。
シュールだな。
じゃ続きましてアッコマンさんの回答ですね。
ありがとうございます。
宿題を提出します。グラウンド整備で掘り起こして不発弾と一緒に見つかったとんでもないもの、
うん、
去年酔っ払ってなくしたシュリミーの愛車あったな。
懐かしいですね。
はあ、そんなこともあったか。
まあ見つかったんです。あれでも親と共同の車でしたっけ、
う
ん、
そうですね、これは親と共同の車で。
ああよかった見つかって。
結局見つかりました。
誰の陰謀で埋められてるかって話ですけどね、
うん、相当労力使ってるよ
自分で埋めたんじゃないですか酔っ払いだから。
あ、酔っ払ってか、
うん、どんな俺酔っ払って力持ってれば一人で BB 埋めきれんよ。
なんかシャコシャコみたいに、シャコに今日は入れようみ
たいな。酔っ払ってそうなんないでしょスコップ掘り出してからや、
うん、
かっこ滑って赤点になったらシュリミーのせいって書いてます
ね。なんでかや
赤点あるかもしれないですね。でもオリジンこれでも先生が赤点は決めるんでね、うん、
あ
今日の赤点かあんなの決めようぜ。
今日のあじゃあ
全部読んだ後に
優秀賞
とか、うん、そうそうそう、うん、
どっちかに、じゃあ次国分寺の加藤ちゃんさんの、
うん、
あれですね、グランド整備のために不発さんと一緒に見つかったとんでもないもの、水曜オリジンアワー台湾出張の企画書。
おお、これは
って聞いてます。
そこにあったんが聞いてます。
誰に言
う、うまいな。
なるほど、
逃げがうまいな、
まあもう言いますけど我々行きますからちゃんと大丈夫ですよ、ね、
まあ完成間近にカンポッポが企画書を飛んでけ飛んでけして遊んでたから、
うん、
シュリシミネ先生が慌てて隠しに行ったってさ。企画書無事だったかしらと。
もうカンポッポが擬人化されてるという、うん、ポイントもありましたね。
いやもうハトでしょ、ハトね、うん、ポッポですから、
うん、
次宮城のピタラ、
お、ありがとうございます。
沖縄では台風のような荒れた天気のすぐ後に内地では各地で雪が降っております、
うん、
我が石巻では雪はまだ降っていません、
うん、
朝方に氷が道路にある程度です。
うわ、
おうわ、
滑るんだろうな、うん、車ね、
アイスバーンでしたっけ、あんな感じかな、
危険なやつ、チェーンをタイヤにつけないとちょっと危険だよっていう、
それ雪でしょ、
あれ雪か、
なんかあれですね、まあ、固まって、
この朝露みたいなのが固まって、
あ、ブレーキが効かないとかいう、
氷状になってしまって、
雪じゃなくて氷、
そうですね、
はあ、恐ろしいな、
うん、じゃあお題のね、グランド整備のために掘り起こしてフワさんと一緒に見つかったとんでもないもの、うん、7人の小人、
あ、かわいいですね
これは和むな、
いやでも、うん、生きてる状態でしょ、要は、
はいはい、
掘ってさ、はい、まあ、重機かなんかで、
はいはいはい、
バッコン開けたらなんか小人がはっみたいなちょっと待ってってなったらめっちゃ可愛いですね、確かに、
うん、なんか
ごめんねってなるね
可愛いけどすぐ通報しますね、
まあ、うん、何かしら、ね、
意外に凶暴だったら嫌だな、
まあ、それの特徴も書いてます、
うん、
ハイホーハイホーって歌いながら
、うん、
あいつらはさりげなく行進、
いや
何してると聞けば、うん、だからよとごまかして粗大ゴミをこっそり捨てる風に適当にその場を立ち去りますあ、いろんなグランドにいますね、
そうか、ここがメインではない、じゃあ大丈夫か、お家壊して申し訳ないと思ったんだけど、
あ、移住してるんですね、遊牧民みたいな、
あと一個来てるんですけど、うん、ピタラさん普段ね、
うん、
ピタラさんどんな人なんだろうって思うやつが来てますね、
はあはあ、
出てきたら困るやつ、
はいはいはい、
フワさんと一緒に、
うん、
マーリンの指輪、
マーリンの指輪、
伝説の魔法使いマーリンの指輪は世界を手に入れられるほどの魔力がそれにはあるのですが、
うん、
普通の人には身に余るもの、うまく使えば不発弾どころかこの世のいらないものは全部消せるかもしれませんまあ消されるのはあなたかもしれませんがねと、怖いな、
やばい、これは最初のなんかドラえもんの4次元ポケットとかあのレベルの話になってきますねマーリンの指、もしかして今映画とかでやってるリングあれじゃないですか、
ロード・オブ・ザ・リングの
みたいな、あれもすごいんでしょ、
あれなんとかソルモンの指輪みたいな感じだったと思うんですけど、滅びの指輪だった
かな、
マーリン
なんか何かと引き換えに世界を手に入れるみたいなね、
ありましたね、
そんぐらいの力なんでしょう、じゃあ
ピタラさんは幅が広いですね、
前ね、
小人から指輪から、
前何でしたっけ、
前を
ロールアブレードで、
あ、
この警備員、
あ、はいはいはい、あれピタラさんが、
でしたよね、
あ、で元警備員だったんですよね、本当に
って言ってましたよね、
いろんな顔があるな、
そして最後、
うん、
お疲れっす、ご褒美日です、
お、ありがとうございます、
ありがとうございます、
台風高校のグラウンドを掘り起こしたら不発弾と一緒に出てきたもの、
うん、
時期に昔の人も風邪
をひいたら、ここに来てこんなもう可愛いシンプルなやつ出てきた
ねえ、
時期人か、
うんうん、
昔からあったんだな、
うんうん
うん、さあ以上となりますが、うん、優秀
賞いっぱい出てきましたね、なんか、ま、極端でしたね、両極端、
うん、そうですね、
なんか中間的なも、うん、例えば芋とかさ、
はいはいはいはい、
出てきたみたいなのなかったっすね、
ねえ、
うん、結構
夢系と
夢系
ファンタジー系と、
はいはいはい、
まあ、不発弾に対するさらに不発弾とかさ、
うん、
すごい中間がなかったっすけど、
これはじゃあ優秀賞決めます、
決めましょうよ、
決めましょう、
うん、優秀賞と赤点決めましょう
ちなみに赤点候補あります、
赤点
候補、皆さん3人でねこういうのをね、うん、決めていきましょう、
下手したらオルさんから2つぐらい出てきそうですけどね、はい、赤点なんか今日はちょっと難しかった
ちょっと軽く、ね、答えだけパッパッパって言える、
じゃあ、まあ、文禄さん、
うん、
明日への希望、
うん、
無限の可能性、
うん、
エモリの肉欲、う
ん、なるほど、
はい、トンコチューさん、
はい、
不発弾、
うん、
モグラの子供、
うん、
大城くまさんと素敵な奥さんの馴れ初めを記録した USB、
ああった、ね、
うん、
小屋さんの方の声
お
キューブしかしの俺さん、
はい、
気象衛星ひまわり、大量のストッキング、
うん、
最近なくなっていた校長室、
うん、
アッコマンさん、去年酔っ払ってなくしたシュリミーの愛車、
うん、
カットちゃんさん、
うん、
水曜オリジナルは台湾出張の企画書、
うん、
ピタラさん、七人の小人、マーリンの指輪、
うん、
で五本指さん、直人、
うわ、これはちょっと皆さん、
まあ、笑っポンと笑い起きたのは不発なんですかね、
うん、
あ、なるほどね。
もう東大元暮らしではないですけども、
うん、
不発弾に不発弾が、
うん、
絶望に絶望を重ねた、
うんうんうん、
いいんじゃないですか。
いいじゃないですか。これ優秀賞ということで、
お
お、発弾にしましょう。今週のおめでとうございます。
おめでとうございます。
赤点決めますか。
赤点
ね。
赤点は
ね、へそ曲げてというか、
うん、
ね、怒って次回送らなくなってくる可能性もある。ストレカをバネにしてまた来週リベンジする。
そうですね。
どちらかになりますけど。
もしくはこの赤点目指して書くっていうのもね。
はいはいはいはい。
絶対こう発表されるわけじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
もう、
まあ
赤点はね。
赤点ね、一応ないのかな。
まあでもよく、もう
全部いい意味での赤点ですからね。赤点って言い方がダメなのかな。
まあ、見たくないという意味で大城クマさんと素敵な奥さんの馴れ初めを記録した USB ですかね、
うん、なるほど。ちょっと危険なね。
どちらも豚骨臭さん
と。あ、これも豚骨臭さん。
お、
ね、
一人で二つの
にしましょうか。
お、
いいんじゃないですか。
先生
校長室カジャーもするけどな。校長室カジャーするけど。
校長室じゃないか。
じゃあもう
誰も言えなかったけどさ、
赤点はもう最近なくなっていた校長室でしょ。
いや、ありがとうございます。
絶対大喜利得意なはずですからね、
うん、
来週のお題発表しましょうか。じゃあ、
お、
ありがとうございます。
来週のお題いきます、
はい、
来週は音楽からね、うん、お題を出して、春のうららの隅田川のメロディーで悲しい気持ちにさせてください。
お、
うん、と、これ難しいという方はね、あと一個ありますので、うん、歌の問題、
うん、
北風小僧のカンタロー、カンタローというメロディーに乗せて恥ずかしい気持ちにさせてくださいと。
恥ずかしい、
恥ずかしい、
恥ずかしいと悲しい、あ、別なんだ。
これちょっと感情を変えようかな思いまして。
なるほど、
まあ、どちらかでもいいし、どっちも思いついたという方はどっちを送っていただいてもよろしいということですね、
うん、なるほど、
はい、はい、ということで、
ハールのうららのちょっと歌できましたけど僕。
お、あ、そっかそっか、
ハールのうらら僕できましたよ。
ケイジャさんエコーかけるのお願いしますか。
ちょっと待って、ちょっと待って、はい、ちょ、頭でちょっとまとめようね、ちょっと待って。
うーん、
ハールのうららのだったっけ、
隅田川、は
い、僕もじゃあ考えたの僕からいきましょうか。じゃあ
お願いします。
大丈夫です、大丈夫、僕から、
はい、いきます。はい、じゃあ、春のうららの隅田川のリズムで悲しい気持ちにさせてください、
うんうん、年末年始は金が飛ぶ。
あ、これはドキュメンタリー。
悲しいでしょ、ちょっと悲しいんですよね、
物悲しいですね。
悲しいんですよ、うん、年末でもかなり飛ぶのにね、年始になるとちょっとまたお金も配らないといけないでしょ。
そうですね、
うん、なるほど、
年玉等もありますしね、
そっちの役割もあるんかも。
悲しいです。
あ、うん、じゃあ僕が考えたのいきましょうか。
お、言ってください、言ってくださいよ。じゃあ
ちょっと待ってくださいね、今もう大変、うん、よし、じゃあ春はうららの隅田川で悲しい気持ちにさせてください、うん、僕の実家に人だかり。
いや、悲しい。どういうこと。その続きが聞きたい。
なんか黄色いテープとか貼られてさ、なんかあったのかねみたいな。
なんかあったんだな、
黄色いテープ。
事件に事故、
ね、僕の実家に人だかりができてると。
いやいや、あ、なるほど、そういうことね。あ、なるほど、
何ってなるでしょ。
リアルの本当の話かなと思ってしまったし。
いや、悲しい気持ちになったでしょ。
なったなった、
うん、あるなんか、
はあ、じゃあこうなったらもう、
こうなったら
もう、じゃあ僕も隅田川でいいですか。
はい、じゃあ春のうららの隅田川で悲しい気持ちにさせてください。
玉仙道でつららが折れまくり。これは悲しいよ。
悲しいね。歴史あるからね。
これはもう、
いや恐ろしいな。いや、やってはいけないよな、確かに。あれ、折れてはいけないよ。何百年、
もう
何百年何千年かけて作ったもんがさ、
その歴史が一瞬で折れまくりというね。
いや、観光資源の買い物ボロボロなりますよ、あの辺は。そしたらね、
これは悲しいですよ。
なるほどね、
悲しいね、
うん、気をつけましょうってことですね。
気をつけましょう、もう、うん、教訓にもなる、
うん、ということで、
うん、
お題はこの2つですね。
お、
はい、まあまあ、後で最後にまた出せたら、うん、もう一回出しおさらいしましょう、
はい、
ということで、本日の授業はここまで。一旦 CM です。
いらっしゃいませ。
店員さんすいません、あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
お客様何名様でお越しですか。
あ、一人です。
ひとし
は一人。
おひとし。
おひとし。
お一人様で。
はい、
お一人様でよろしかったでしょ
う。ラチがあかんな。大将すいません。
はいよ。
あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みんにゃんとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。クマ何の店かや。
はい、うん、やっておりますね。
はい、ありがとうございます、
はい、はい、水曜オリジンアワーやっております。さあ、それではメールの方もたくさん来ているので、行っていきましょう。
おいし
ょ
す、
金髪先生、送るべきだった言葉のコーナーですかね。出席番号19番 C ゲーさん、
あれ、ま、
金髪先生聞いてくださいよ、はい、昨日某火曜オリジンアワーに焼き鳥差し入れに持って行ったら、ノーブレーキのブーブーさん、あの天才 C ゲーさんから初めて差し入れに来たよ。今年火曜オリジンアワーにカレーせんべい差し入れしたけど、メール送らないからノーブレーキさん嫌われてるって言ってました。確かに火曜オリジンアワーは文禄さんと一緒、サイレンリスナーなんですよ。ブーブーさんに送る言葉教えてください。
なるほど、
うん、
こうブーブーが返事しないからってこと。
ブーブーさんに、シーゲーさんから初めて差し入れ来たよって言われたけど、うん、本当は昔カレーせんべいを差し入れしたと。
あ、なるほど、
うん、しかも今年差し入れしたという。
うわ、なるほど、
うん、じゃあもうピャッといきますか。
お、お願いします。
いきましょう、はい、そんなブーブーさんに送るべきだった言葉、うん、ブーブーブーブー言ってんじゃんねえ、
はい、ストレートだな、
うん、こういうことでしょう。
あ、ストレートだ、うん、あ、サイレントリスナーなんですね、
うん、はあはあはあ、曜日によっては変えてるってことか。
なるほど、
はあ、なるほど、
なるほど。
さあ、何ブーブーなるんですかこれは。何ブーブー。
これは、うん、もう一人ブーブーですね。
一人ブーブーですね。
一人ではね言ってたかわからないんですけどね。
ね。
さあ、それでは続きましてこちら、うん、出席番号11番国分寺の加藤ちゃん、
はい、ありがとうございます。
金髪先生聞いてください、はい、道場で稽古をしていたら床がささくれててズブッと足の裏に刺さったんです。
ほう、
痛そう。
最近のことかなこれ。
うん、刺さった以上に床が削れていたのでささくれの残りがその辺に落ちてないか探してたんだけど、
ほう、
それを見た先輩、私がコンタクトを落としたと思ったらしくてコンタクトを探してくれました、うん、金髪先生、落としてもいないコンタクトを探す先輩に送るべきだった言葉を教えてください。お医者さんに行って、はい、足の裏をちょっと開いて、はあ、ささくれの残りを取ってもらってきちゃった。おー、痛いな、うわー、これ痛いな。痛い思いをした加藤ちゃんさんに、お見舞いの意味も込めてハチバカチンお願いねと。
はいはいはいはい、
これは、これはハチバカチンでね、痛みが和らぐかもしれないですよね。
これ一応行った後に漢方っぽやってほしいな、痛み止め。
そうですね、
あ、痛み止めの漢方っぽ、うん、行きますか。じゃあ、
じゃあこれお願いしていいですか。もう、
はい、
じゃあこれはもうまずはお見舞いの意味を込めて加藤ちゃんさんに送るべきだった言葉、痛いの痛いの、どんだけどんだけ、コンポッポ
ー豚出てんかった。
いや、
あ、カンポッポー、
カンポッポー、
トンポッポーって聞こえたな。
いや、もうこれはもう、うん、足の残りのささくれも一気に飛んでいったんではないでしょうか、
うん、きついっすね。俺なんか昔見たんですよ、あのフットサルですかね、
うん、
体育館でやっててスライディングしてる時に、
はいはいはい、
体育館の床がバキッて出て、そこにスライディングチェック、ザ
ッ、うわ、
もう
体育館って
超きつい、
床と足の正面衝突、
もうきついっすよ。
なんか
持ってますよ本当に。
なんかニス塗りしっかりしてるイメージありますけどね、体育館ってね。
剣道の稽古ですよね、この剣道って素足でやってるもんなんですか。
素足でしょ、
あれ素足ですか。
素足ですよ。
へえ、
何足と思ったの。
すり足でしょ。
あ、そうなんだ。
何足と思ったの？
いやもうバリバリブーツみたいなの履いてるイメージありました。なんか
ブーツ
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 ブーツ履いてると思ってました俺。
フェイシングみたいな感じじゃないです
か。あー、それは
一人暮らししたらいろんなもん発見するわ。
それもともと前提知識不足やし。
はい、はい、何ですか、何ポッポになります。
これはもう完璧に、ニポッポですね。
やっぱニ
ポッポ、 ポッポですよ。これ
はしてもニポッポですね。
あ、これは安定の。
次頑張りましょう。じゃあ
頑張りましょう。
じゃあフリーのメールも来てるんでいきたいと思います。
はい、
新十津金城さん、こんにちは。
こんばんは。
豚骨中です、
うん、
こん
ばんは。
こんにちはって来てる。豚骨中です。豚骨中です。
ありがとうございます。
2回言いましたね。おい、シュルミ。
はい、
県庁昨日騒然となってなかったか。
うん、
3回まではワイワイしてたんじゃない。
うん、
もう歴史の瞬間ですよ、シュリミーさんよ。さて、私の職場に格安航空会社を使い、一人1万円で台湾に行く人がいますよ。
へ
え。 LCC のバーゲンで片道3000円で飛行機乗るみたいです。
うん、そうですね。
すごいね。
あれか、
みんなで台湾行けそうだよね。
うん、
行く気ありますかと来ていますね。
いやもう体半分行ってますよ俺も台湾。
いやもうそれはすごい勢いですよ。
ね、ね、使ってますよね。
あ、
そうそう、俺だから俺ちょっとあのメール LC とある LCC さんに登録してるんで、
はいはいはい、
定期的にメール来るんですよ。
あ、そうですよね。
10日に1回か15日に1回ぐらい。
うん、
でそれをめっちゃ安いからいつもこう首里石峰に感じだから、
はい、はいはいはい、
今こんなバーゲン来てますよ、どうですかっていうやってます、
ね、その情報を本当に教えてくれるんですよ。あ、多分同じ豚骨獣さんの知り合いと多分同じですよね、
ま
あ、値段的にも。
はい、安いんですよ。
あ、すごいですよね、片道3000円って、
うん、
も
う
片道3000円、
お、
3000円台とか、
はい、
まあ、でもほとんど3000円台と思う。
渡嘉敷島でも多分往復で3000円ぐらいですもんね。
うん、え、往復で、
あ、往復で。
そしたら、ね、え、だからなんで今そこ安いものにさらに安いものを
放り込んできたの。うわ、これミスったな。
北海道だったら東京だったらもっと高いのにとか。
あ、そうそうそう、それそれそれ
それそれそれじゃないよ。
それそれそれ、
渡嘉敷ってめっちゃはっきり言ってた
もん。だからしかも片道だからね、 LCC の話。
ねえ、うん、ねえ、フリーのメールもどんどん読んでいきましょう。
お願いします。
はい、こちら万代さん、
はい、
新さん、首里、石峰さん、ケイジャーさん、こんばんは、
はい、
ラジオネーム万代です、
はい、
新さん、首里、石峰さん、先日の県産品収録お疲れ様でした。
こちらこそ
ありがとうございます。那覇ハーリー会場での公開録画しか行ったことがなかったので、コリンザでの公開録画は楽しかったです。
お、
あ、そっか、来てくれてたんですよね、うん、ありがとうございます。話変わって、先日ダウンタウンのガキの使いやあらへんでの七変化の企画を見て、目指せ出張台湾放送の募金でこんなことを思いつきました。
お、ありがたい。
各曜日のオリジンアワーに出る、うん、10分ぐらい時間をもらいネタを披露する、
うん、お、
時間内に笑わせることができたら10円募金してもらう。
お、
もし時間内に笑わせることができなかったら100円を自腹で募金する。
なるほど、
どうでしょうか。値段の修行にもなるし一石二鳥と思うのですが、うん、それでは放送頑張ってください、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はあ、これ時間内に笑わせることができたら10円募金してもらうんですね。
うん、
10分ネタを披露して。
僕はじゃあ100円出すんで自腹で。
あ、もうキャンセル料
10倍出すんで10円の。
僕もキャンセル料100円払いたいですね。
でもこれさ、万代さんがやれって言ってんだからやろうよ。
どんだけ熱いばや。
さすが、さすが先生。生徒の話をちゃんと聞くんだよこれね。
しっかりしてるな。
これまでいけるかな。俺さんのメールいきます。
お、最後
い
きましょう。
新十津の皆さん、ケイジャーさん、大城くまさん、そして首里締めの方に乗っている愉快な例、お疲れ様です。
やれよ、怖いよ。
旧口かしのポッドキャスター、またメールしたのは俺です。
ありがとうございます。
かっこ俺です。
何が言った。
ところで皆さん、先週はいろいろとお疲れ様でした。
いや、いろいろありがとう
ございます。さて早速ですが、やや受けの長寿コーナー、ともきくんに耳寄り情報は置いといて、
お、これは騙されないもん。
今週はメール短縮企画10周目ということでさらっといきます。
はい。
昨日拾った新聞で読んだのですが、
いや、拾い読みかい。
今月1日、某渡嘉敷漁協職員のガキ屋やすしさんかな、
いや、がっつりてるやし、
過去男が 男らが渡嘉敷漁港内で体長230センチ、重さ約130キロの花ザメのメスを釣り上げたそうです。
サメが出たんか。
ニリ
ー。あー、ニリーじゃないよ。
ガキ屋さんは渡嘉敷港内で大きなサメの捕獲例がなく、魚を追って港内に入り込んだのではと興奮気味に話したそうです。散歩がてら豚骨臭さんと一緒に捕獲してみてはいかがですか。
なんで豚骨臭さんで出てくんの。
言いづらそうだ。この脇目で興奮気味って下の話じゃないぞ。
いや、それはもうわからないですよ、それは。
さて、今週のお題は変化球で渡嘉敷にしましょう。シン、うん、さん、今自分の小判ザメで人に言えないことを教える修理、シムに拍手。
いや、誰がいるば小判ザメね。
こら脇見ね。さっきも言ったが、豚骨臭さんって下じゃないからな。
わからんよや。
そしてよろしければヘリコプターのモノマネも行けていたドミノ倒しも得意な大城くまさんもカタカタカタカタらしい。
お
デイジ
尺使うな。
デイジ準備してるな。
それでは皆さん、隠れているスタッフさんによくわからない無意味なモノマネなどを振らないよう若干気をつけて。
それあなたですよ。
この後のフリーマーケットも頑張ってくださいね。
いや、やらないですよ、フリーマーケット。
キューグしかしの俺でした。過去カタカタなし、
カタカタなし。
さあ、時間がもうやばいっすよ。渡嘉敷どうしましょう。
じゃあ僕渡嘉敷いきましょうかね。あ、渡嘉敷、渡嘉敷、
渡嘉敷、あ、渡嘉敷、渡嘉敷か、
渡嘉敷。
じゃあ落ちいきます。
はい、
式行きましょう。
じゃあ塔行きます。
じゃあ火行きます。
はい、それではお願いします。
はい、渡嘉敷の塔。
鳥取砂丘を歩いていると、渡嘉敷の火。
カーカーカーカー、何か鳴き声が聞こえてきたよ。
渡嘉敷の式。
敷きなガラスだ。
本当にそうだな。なんか敷きなガラスいろいろすごいな。
鳥取にいるんだな、敷きなガラスが。
さあ、もう57分。
ダムダムジャパンは、また次回。
そうですね、そうですね、
行きましょう。それでは本日も聞いてくれた皆様ありがとうございました。水曜オリジナルお相手は
新戸助、新戸
新戸助、シュリー、シミネと
ケイジャージでした。
ありがとうございました。